避難日の金曜日の朝、総督ピラトの官邸において、ローマの兵士たちがイエス様をあざけり、侮辱し、虐待しているところが今日の聖書箇所です。これと似たところが前の章のこの14章の65節にも出ております。それからある者がイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。こちらの方はユダヤ人たちによるあざけりであり、侮辱、虐待であります。ところが今日のところは、異邦人であるローマ兵士たちによってイエス様はあざけられ、侮辱されているところです。この時兵士たちにしてみれば、イエス様は自分たちが支配しているユダヤの人で、死刑が決定された死刑囚でありました。ですからどのように扱っても咎められることはありません。今日の16節に、兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めたと書いてあります。官邸にいた兵士全員でイエス様に暴力を加え、侮辱したのです。ところが総督官邸に引いて行かれる前に、イエス様はピラトによって十字架刑の判決を受け、無知で打たれてから今日の兵士たちに引き渡されました。当時の鞭打ちの鞭は長い革紐で、ところどころに鉛のこの破片が縫い付けられた鞭でした。この鉛の破片で打たれたのですから、打たれるたびに血が飛び散ったことは想像することができます。鞭打っているこのローマ兵士においても、その血は飛んできたのではないでしょうか。イエス様はすでに体中血にまみれておられたのに違いありません。兵士たちはその血にまみれたイエス様に紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせたと17節に出ています。ローマの兵士たちはどうせ死刑にされる人間なのだからと慰み者にしたのです。彼らはイエス様がどういうお方であるか知りません。ただ分かっているのは、この人が十字架刑を宣告されていることと、ユダヤ人の王と自称していることの二つだけでした。兵士たちはイエス様を王様の格好をさせるために紫の服を着せました。さらに棘のある冠を編んでかぶらせました。その指ほどに長い棘がイエス様の頭や額に突き刺さり、血が流れたでしょう。またローマ兵士たちは何度も足の棒でイエス様の頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりしたと聖書に記されています。しかしイエス様はこの時も沈黙しておられました。イエス様は今まで嵐を鎮めることもできたし、また病の人々を癒すこともおできになりました。その力をイエス様はこの時ご自身のためにお使いにはなりませんでした。今日の18節に、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めたと書いてあります。ローマの兵士たちはイエス様の前にひざまずいたり拝んだりし、ユダヤ人の王万歳とからかいました。そのようにからかいつつ、 茨の冠をかぶらせたイエス様の頭を足の棒で上から強く叩きます。この時のことを賛美歌311番の一節にこのように表現しています。血潮滴る主の御頭、棘に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主の痛ましき様、誰のためじょ。一体どうしてイエス様はこれほどまでに残酷で忌まわしいありさまを見させられたのでしょうか。先ほど朗読した旧約聖書のイザヤ書53章の1節から3節までをもう一度お読みします。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。飼いたちに埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに頭を隠し、顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。今日の聖書箇所を通して私たちは茨の冠など残酷で忌まわしありさまを見させられました。このイエス様の受難の光景を見させられることによって、私たち人間はどんなものであるか、それと同時に神様はどのようなお方であり、イエス・キリストはどのようなお方であられるかを思い巡らすことになります。その時信じる者の心には感謝が生まれ、育ち成長します。今日もし私たちの信仰がどうして乏しい実りしか結ばないのかと問われるのなら、それは私たちがイエス・キリストの苦渋な十字架の愛に目を向けることを怠っているからだと思います。先ほどの賛美歌の311番の古節に、懐かしき主よ、計り知れぬ十字架の愛にいかに応え、苦しみ悩む我が主のため、この身と命すべて捧げん、という歌詞です。イエス様の苦しみと死は、神の私たちに対する愛でありました。この愛は、私たちが受ける罪の裁きを、イエス様が代わりに苦しまれ、十字架にかかってくださったことによって明らかにされたものです。私たちが許され救われるためにイエス様は苦しまれました。このことを心全体でいかに受け止めるかが信仰生活の要です。教会に集まっている者たちをよく許された罪人と言われます。イエス・キリストを受け入れ心から悔いる時に、その人の罪は許されます。イエス様はそのために十字架にかかられたのです。ただし、許されたといっても繰り返し聖書の語る罪を犯してしまう私たちであります。ですから、イエス様の十字架の愛によって許されていても、私たちは罪人なのです。許された罪人なのです。だからこそ、自らの心のありがたに敏感となって、常にキリストイエスとの交わりが求められているのです。今日の聖書箇所において、イエス様が真実、どのようなお方であるかが分かっていれば、ローマの兵士たちはそのようにイエス様を扱うことは決してできなかったと 思われます。知らずして罪を犯してしまう姿がここに表されているのです。兵士たちのあざけり、侮辱などはそのようにして行われていました。初代教会の人たちも自分たちに対する迫害とこのイエス様への侮辱などを重ねて今日の箇所を最初に読んでいたのではないかと思われます。そして今迫害を受けている自分たちがもっと先にイエス様はこの侮辱などを代わりに負ってくださっているんだというその信仰の思いを心全体で受け止めたのではないかと思います。イエス様は十字架上でこのように祈られました。父よ、彼らはお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。この祈りはイエス様をあざきり侮辱したローマ兵士たちにも及んでいる祈りです。イエス様が弟子たちに教えられたこの主の祈りの中、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。私たちもこの主の祈りを祈っていますが、この許しへの決意は心を新たにして受け止めておきたい祈りであります。本日の10月の第4主日礼拝は教会の暦としては宗教改革記念日として守られる伝統があります。この宗教改革においていつも思い出すラテン語があります。エクレシア・レフォルマタ・センペル・レフォルマンダというラテン語でありますが、改革された教会は常に改革されるという意味であります。当時のカトリック教会から宗教改革によって新しくされたプロテスタント教会は常に改革されなければなりません。そのためには教会に一人一人が心を新たにして、イエス様があの十字架で行われたこと、イエス様があの十字架で許してくださっていることをしっかりと受け止めることが求められます。そしてその感謝の生活が隣の人への許しへの決意となって広がっていくのではないでしょうか。許しえないものが許されたからこそ、私たちは許しへと意志的に向かっていかなければなりません。それによって今日の日を生かされるものでありたいのです。お祈りをします。